さあ、冒険の時間だ。
ユンユン白書。
この番組はドラクエ好き絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーに、この世界を楽しみ尽くすネットラジオです。はい、始まりました。そうですね、ちょっと近況報告をしましょうかね。最近はですね、パートのお仕事はちょっと落ち着いてるんですけど、いよいよ何日後ですかね、1週間後ぐらいですかね、1週間後じゃないなやばい、今日が2020日なので、 1,2,3,4,5 5日6日後ぐらいに、もう泣けちゃう、作品展があるんですけども、すべての仕事をちょっとほっぽり出してですね、今作品展の作品作りを、今頃やってます。もう泣ける連日ちょっとね、もう忙しすぎてもう泣いちゃう、って言いながら今日お便り会をしようと思ってます。実はメインの絵がまだできてなくてですね、多分もう搬入の前日ぐらいまで塗ってるんじゃないかなっていう予感はしてるんですけど、ああやだやだもうちょっとはい、本当に泣きそうなんで今日はちょっともう忘れよはい、そんな中お便り会をしようという無謀な私がいます。頑張るぞさあ、3月にいただいてた、レビューですね。すいません、レビューのチェックを全然忘れてましてですね。なんで忘れるかっていうとですね、レビューを書いてもらえると思ってないんで、チェックをしてませんでした。すいません。ですね、3月16日、くまーさん。くまちゃんね、いつも、くまダイエット部でお世話になっております。癒しボイス、星5ついただいてます。癒しボイスで喋ろうか全然癒しちゃうけどな多分ですけど、おそらくですけど、何これ、 F 分の 1 1 分の F、 揺らぎが出てます。揺らぎ、すっごく気持ちが落ち着きます。まったり聞きたいポッドキャストはこれ。せちがらい世の中に癒しはここにある。すっごく気持ちが落ち着きます。かっこ、大事なので2回言いました。と、いただきました。ありがとうございます。何ですかね ?F 分の1って何ですかね、揺らぎって何ですかね、何やろ、眠くなるオルゴール的な、あれかな、揺らぎ。なんかそういえば、揺らぎって、近所に住んでる DJ さんも、私の声には、何千人に一人の揺らぎがあるっていうことを誰かに言われたことがありますって言ってましたね。で、その時も思ったんですよ。揺らぎってなんだべみたいな。全然わかんないけど。まあでもきっと何、ビブラートみたいな、揺らいでないかわかんないけど、まあでもきっと褒めてくださってると思われ、ありがとうございます。いいんですよ、レビュー書いてくださってもいいんですよチェック忘れるけど、はい。で、今度は3月の後半、24日の分からですね。 松陰、かっこ浜口さん。これ浜口さんやん。今日この間まで鳥になってた浜口さん。さすがに4泊聞いてたら心配になりますせ。カマラジの16を処方しておきます。ユンさんには聞かんのかな。カマラジの16って、あれですよ。走行音のしのちゃんが全然喋らない回ですね。実はね、こんなところで言うのもなんだけど、カマラジの16の走行音をね、お願いしたのは私なんですよ。ここでちょっと自慢しとこうかな。なんか16の走行音階は、なんかすごいね、バッシング来たら嫌だなと思って、私がやってほしいって言ったの言わないでとか言いながら、ここで自分でバラすっていうね。人気がある回らしくって、ここで私がバラしちゃおう。ね、走行音、癒しですね、あれ。でね、実はあの後に別バージョンの走行音も、撮ってもらったんですよ、しのちゃんにね。で、走行音が好きなんですよ、私が。なんか、落ち着くというかね。それで、別バージョン撮ってくれてね、個人的に送ってくれました。しのちゃん、ありがとう。癒されてます、あれにね。みんなすごい寝るらしいですね。で、今度、勝手に思ってるの、しのちゃんのトラックの走行音と、私の、すごい、どうでもいい喋りと、もう聞かなくてもいいような、どうでもいい喋りと、を組み合わせたら、めちゃめちゃ寝れるんちゃうかなって思ってるんですよね。どうやろう。これ、最強ちゃうかな。はい。浜口さんありがとうございます。浜口さん、あれですよ。宣伝しとかなくっちゃ。なんだかな。白熊猫の原口さん違う。全然ちゃくた。なんだったっけ、タイトル。のんちゃん泣いてる。白熊猫の浜口さんじゃない。なんだっけ。白、パンダと、なんだっけな、浜口さんの白熊猫じゃない。違う。出てこうや。なんだっけな、ポッドキャスト新しいの。白熊猫の浜、違う。ダメだ、出てこない。いや、なんか、ここで調べたら、ヤンヤンの流すたる。しやっけ？白、熊、腹、あ、歯やな。腹黒、枕な、パンダ、ちょっと待って、何だったっけな。腹黒幕な白熊猫。そう。合ってるかな多分。カンナちゃん、あんかけ、ゴーナミにむずいな。白熊猫の腹黒幕あ、何しかもうなんか、もうそんなか、腹猫だったよ。腹猫だから、腹猫さんですよ。多分。の番組を、されてます。長かった。スピーディー行こう。はい。じゃあ次、DJ フレーバーさん、ミヤさんですね。こっちは、簡単。コンチキっていう番組で、コンビニエンスなチキンたちっていう番組を、始められた、 DJ フレーバーさんことミヤさんとブッシーさんのミヤさんの方ですね、こっちはね。はい、四泊ハッシュタグいただいてます。浜口さんのコメントがやばすぎて笑った、わらわら。クランベリージュース研究家のユンユンさんに質問です。僕はクランベリージュースが苦手なんですが、どうやると美味しく飲めますか？飲んだことありませんクランベリージュースが苦手だったら飲まなくてもいいんじゃないうん、私好きなね、ジュースが、ローソンの、青汁みたいな、ローソンの、なんか、そういうフレッシュな、何系っていうの、健康的な、シリーズがあるんですよ。いろんな、青汁みたいなんとか、いろんな、フルーツ、なんだっけ、あれ、ほら、朝、みんな、ジューサーでなんか作るやつ。あれなんだっけ？ドロッとしたやつ。もっと私もうダメだな。名前が出てこん。ほら、流行ってるやつ。ほら。まあ、みんなはわかってると思うから、それです。それのね、ジュースみたいななんかドロッとしたやつ。あれで美味しいのがローソンの青汁みたいなやつ。あれが好きですね。それとクランベリージュース混ぜたら飲めるんじゃない？本気でお試しあれ。あと、おすすめは、パクチーのレモンスカッシュのと、クランベリージュースを混ぜて飲んだらおすすめだと思うので、こんちきで試してみてください。はい、3月26次 DY かっこパラビと音畑の人さんからハッシュタグです。実はこっそり数回前から聞いておりますが、はじめまして。ダーさんが無茶ぶり好きなのは多分その 30% ぐらいは僕に原因がありますしょう。申し訳ございません。もうほんとね、DY さん、ほんとにね、もう 30% ぐらいのね、無茶ぶり成分をちょっと減らしちゃってくださいよ。困りました。無茶ぶりんがーの人かな、DY さん。本当にね、もうダーさんはもうね、まあ遊び心があるということでね。まあ、よしとしましょう。はい、急げ急げ。クマーさん、さっき、レビューいただいたクマーちゃん。16日目の冒険終える。わかったわ、ユンネちゃんの声に癒されるのは、ある部分が、ものすごい、艶やかなんやわ。ある部分を発表すると、ユン姉ちゃん意識して喋れんくなるので内緒。で、めっちゃ気になるやん。ある部分がものすごい艶やか。どこよ。ふん、あん。艶やかかな。わからん。そうなん。ちょっと、まあでも確かに言われるとそこが気になって喋れへんかもしれへんけど、今日も出たんやろか。わからへん。はい、次。テータンさん、いいな、オイラもユンさんとお話ししたい。いつでもどうぞ。ツイキャスでさ、前さ、虹パパさんの100回記念の時にさ、一緒に喋ろうって言って、コラボに、行こうとしたのに、私だけ入って、テータンさん来てくれなかったんですよね。まったく、シャイなんだから。はい。次、同じくテータンさん。仕事ハードですね。絵を描くって本来期限があるとどこかにやっつけ的になったり、いいものに仕上がらなかったりしますよね。仕事だからまあ仕方ないけど、まあその中で生まれるいいものもありますが、期限内に描かないといけないとイライラキリキリしますね。 まあそうですね、確かにね、ハードでした。あのパートのお仕事もね、ちょっとハードだったし、うん、3月はちょっと病んでましたね、私もうかなりの忙しさにね。で、N の方もちょっとねバタバタな仕事がこの間も続いてたんですけど、うん、そうですね、期限があるっていうのは何でもあるんですよね。好きなだけ書いてもいいって言われてても、やっぱりある程度のこのぐらいで仕上げるとかいう期限がないと、いつまでも手入れちゃったりとかして仕上がらない場合があるんで、まあ期限を自分で区切るっていうのも、まあ一つの手かなと思ったりもします。ほい。そして次、ミルハさん、あとゲームが命さん、なんかリツイートのこれわかるっていう一言なんですけど、リツイートしたのもしかしてクマちゃんのさっきのやつかな、なんか声がある部分がすごい艶やかとか、ミルハさんもそれ思ったのかな、なんだなんだどこだどこだわからん。はい、次、シュンシスカス、あとポッドキャスターになったようさん、ユンハク聞いてたらユンユンさんがキャスやってた、3月の後半ですね、なんかやってたかな、ウクレレじゃないと思いますね、この時のキャスはね。たまにポッドキャスね、やってます。この間はあれやってた、ウクレレでちょっとみんなと喋りながら、たまにウクレレの練習してました。その前はね、確か、そうそう、作品展に出す絵の色塗りをする前段階の準備の時のを、珍しくね、ビデオ録画、ビデオキャスにしたんですよ。で、その時に、私の絵もいろいろちょっと紹介なんかしたりしてました。録画でね、残してあるので、多分見れると思うんですけど、なんか YouTube とかにちょっとあげてみようかなと思ったんですけど、ちょっと上げ方よくわかんないんで、そのままにしてます。はい。よかったら見てください。あー、のんちゃん、ほんとうるさい。ほーい。そしたら、次は、これかな。4月に入りまして、コロさん、親バカゲームミュージアム、この間ね、ゲスト来ていただきましたね。まさか、ユンハクの配信の中で、ユンユンさんのプレイ遍歴ゲームで、ジルオールのタイトルを聞くことになるとは、わら。うんうん、あれは眠くなってもしゃあないです。戦闘単調ですし、本来あれは親バカゲー案件レベルのゲームなので、かっこ A 館長はもちろん結構やり込んでましたと思う。やってたんやー。コロさん、あのすんごい眠いやつ。なんかストーリーも思い出せないけど、ストーリーがあったかどうかもわからないけど、あれ眠たいで、ほんまにびっくり。いやでもぜひ、なんかちょっともう手元にないけど、ソフトはジルオールのどういうゲームだったかとかをちょっと聞きたいですね、思い出したい。もうね、あの時デザイナーのデザイン会社で働いてて、もうだいたい夜12時とか回ってで、一人暮らしの家に帰って、で、ご飯食べて、で、プレステを立ち上げて、ジルオールをやろうって思うんだけども、最初のなんか曲とかを聴いただけで、行き倒れてましたね。ものすごい、やる気はあるんやけど、だからあの頃って毎日、うん、部屋の、なんか布団の上で寝た、っていうのがあんまりなくって、廊 下っていうかね、廊下っていうか、まあ廊下ないぐらい狭かったんだけど、なんか冷蔵庫の前で行き倒れてたりとかね、なんか突然なんかすごい睡魔が来て、でその朝まで起きたり朝までそのまま寝てたりとかして、だいたいなんかゲームのなんかつけっぱなしで寝てましたね。そこまでしてゲームをやりたいかっていうね、やら今日生きた証を残したいっていう一心でゲームを立ち上げてましたね。はい、次コロさん、また一緒です。ユンユン白書のユンユンさんをお招きしてお送りする第34回は子育て対談会、後半戦も頑張って編集するから先に前半戦を聞いて待って聞いてて待ってて、親バカゲームミュージアムのね、第34回に私がゲストで参加させていただいて、まあ子育てのね、お話をしてきました。前後編に分けていただいて、まあ編集をね、頑張ってるから、今もう全部前半も後半も、出てますんでね、ぜひぜひそちらも聞いてみてください。そのね、子育て対談の親バカゲームミュージアムのを喋った後にそのまま四泊の、夫婦のあの恐ろしい回ですね、夫婦の回を撮らせていただいたので、もう合計ほんと3時間半とかね、すごい長時間にわたって喋ってましたよ。はい、次また DJ フレーバーさんのミヤさんですね。この辺からちょっとその夫婦の第一議題、第二議題の感想が入ってきます。痛い、わらわらわら、俺のこと言われてる、熱ある時5分に1回熱測ります、激しく共感しました、癒し系ボイスの共演で素敵な回でした、ありがとうございます。ね、コロさんも癒し系ですね。私も癒し系って言っていいんか分からへんけど。5分に1回熱測るタイプですね。もう、ジョンと一緒ですね。本当に。体弱くね、回ですね。まあ、この回もね、いろいろ意見はあるでしょうね。まあ、分かってて。配信はしたので、ちょっと結構覚悟、感想をもらうのね、ちょっと覚悟はしてたというか、してるというかね、ですけどね、いますね、ここにもね、議案案件に乗りそうな人がいますね。はい、そして次はよいしょ、あ、コロさんね、さっきの、もうちょっと待っててねとか言って出て、今度は2日後に、お待たせしました、後半戦の配信です、後半戦はお互いの子育てに笑いつつも、親としての自分の気持ちを改めて考え直してジーンとしたとっても素敵な回となりました、ぜひ前半戦と合わせてお聞きくださいですね、四拍もつけてくださいました。本当に私もね、聞いたんですけど、喋っておきながら、なんていうか、結構いい回になったなぁと思いましたね。自分の、ほんと子育ては私苦手な方なんですけど、あれ聞いたらなんかすごい記念になったなぁと思ってね。兄弟喧嘩の止め方、お互いの、ね、子供たちの兄弟喧嘩どうしてるみたいな話とか、いい回になりましたね。本当にありがとうございました。すごいね、楽しかったですね。はい、そして次ですね、急げ回次4月3日バッドダディ S ちゃんスチャッチ。わからん。バッドダディさんね。例の音源を聞いて、コロ館長とほぼ同時にごめんなさいと言ってしまいました。弱くねえのやつですね。体弱くね。 同時に言っちゃいましたか。まあまあ、全然、責めてるわけじゃないんでね、謝る必要はないですけどね。こういうね、議案がよく出るんだよ、ということを、まあ、知っておかれてもいいのかな、という、こういう、ね、ちょっと、笑い飛ばしてもらってもいいと思いますよ。そんなにみんな本気で言ってないけど。よし、次。虹パパ生活さん。うん、うん、うん、あ、はい、はい、はい、てんてんてん。当てはまりすぎて、こういう反応でした。わら。コロさんとほぼ同じ反応でございます。これも、あれかな。体弱くねみたいなやつの反応ですね。皆さん、そんな、結構当てはまってるんですね。世の中の男性、パパさんにね。どこでもこういう案件があるんですね。まあまあ、うん。なんとも言えねえ。ちょっとね、うん。まあ、移りすぎじゃないっていうね、病気をね。まあそういう、ちょっとこの、ね、お便り会聞いてわからない方もいらっしゃると思うんですけども、何回だったかな、冒険17日目の第1議題を聞いていただくとわかるかなと思います。夫婦の問題にちょっと切り込んでみた恐ろしい回であります。はい。はい、次。体調の悪い体調さん。34回、虹パパ VS 虹ママを聞く。あるあるあるある。うちは一人っ子なので、遊びは今は一人遊びを覚えましたが、小さい頃は、妻が私の周りをうろついていました。そして、長男あるあるですが、私も長男なので超納得。これね、ユンハコのハッシュタグと親バカゲーのハッシュタグをつけていただいてます。34回は親バカゲーの方のね、虹パパ VS 虹ママ回を聞いていただいたんですね。いろいろね、兄弟だったら、いろんな、なんか、ことありますねっていうのをお話しした回なんですけど、ぜひね、親バカゲームミュージアムの34回もね、一緒に聞いていただくと、対になってるような感じになってます。ユンハクとね。ユンハクのね、冒険17の第1期待、第2期待。まあ、できれば第3というか、3部作になってるので、3つ聞きながら、コロさんのも、親バカゲームミュージアムの34回も聞いてもらうと嬉しいです。順番的にはね、コロさんの方を聞いてから私の方を聞いてくださったら、収録した流れが、そのまんまですね。はい。次、コロさん、親バカゲームミュージアム。はい。6あるあるいただきました。ありがとうございます。子育て話、共感していただけてよかったです。続いて、ユンハクの方で、旦那さん、相方を共感していただければ幸いです。ね。コロさん、ハッシュタグはその、ツイッターとかで返信をされるので、それで、ユンハクもつけていただきました。今言ったみたいにね、続けて、読んでいただくと、あ、聞いていただくといいかなと思います。次、テータンさん。スーちゃんはずっと前からピカチュウ好きなんだよね。それを奪い取るお姉ちゃん。これは魔性の女性に？これは物語に出てきそうな姉妹ですね。1号、2号のことはわかりますよ。なぜなら僕も2号だったから、全くママには甘えてないけど。テータンさんも2号さんだ。ですね。じゃあ、次男さんってことかな。うん。これもね、親バカゲーとユンハクついで入れてもらってます。魔性の女にスーちゃんなるかも。まあ、男のね、彼氏の取り合いはしないようにしてほしいけどね。うん。二号もね、まあ甘えてはくるけど、抱っこしてもね、すぐに、もう、 パッて行っちゃうんですけど、1号はもういつまででもね、抱っこが長いんですよね。すっごいもう独占欲が強くって、ちょっと心配ですね。すごいやきもち焼くから、これなんか彼女できたらやばいんじゃねってちょっと心配になってるんですけど、2号は多分そんなことないと思うけど。では前半戦のお便りはこの辺まで。次は後半戦、ハッシュタグ祭りやりますよ。また聞いてくださいね。ではお宿に戻ります。